毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権の広場、人権童話教育シリーズを掲載しています。今日は3月下旬号のテーマ、スマートフォンなどのメディアとの上手な付き合い方について、子ども未来課青少年育成室の森井さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
森井と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、スマホ依存症という言葉を聞いたことありますか？
はい、スマートフォンの使用が自分でやめられなくなり、生活リズムを崩してしまう状態ですね。
そうです。今おっしゃっていただいたように、スマートフォンがやめられなくなりますと、例えば昼夜が逆転してしまい、健康的な生活が送れなくなってしまいます。また今後そのような子どもが増えていくことが心配されます。
しかしスマートフォンは私たちの生活に欠かせないものになっていますし、今学習の場などではインターネットやタブレットなどが活用されてますよね。
はい、確かに今やスマートフォンやタブレットは私たちの生活に欠かせないものになっています。子どもの学習にも積極的に活用されていくべきものです。しかし使い方を間違ってしまうと、生活リズムを崩したり、子どもがさまざまなネットトラブルに巻き込まれたりする可能性もあるのです。
スマートフォンなどで子どもの生活リズムが崩れてしまうとどうなるのでしょうか？
早寝早起き、朝ごはんなどの健康的な生活は送れなくなりますし、そのことによって集中力や学力の低下が起こってしまいます。
そうなってしまうと、子どもが本来持っている力が発揮できなくなりますね。またさまざまなネットトラブルに巻き込まれるとありましたが、具体的にはどのようなことなのでしょうか？
例えば SNS 上の行き違いや誤解、心ない書き込みから友人関係の悪化やいじめにつながってしまうこともありますし、ネット犯罪の被害者になってしまうことがあります。
そうなってしまうと、豊かな生活を送る上で欠かせないスマートフォンやインターネットが危険な道具になってしまいますね。そうならないようにするためには、どのようなことをしていくことが大切なのでしょうか？
やはり大人が子どもの環境を整えてやることが大切です。例えばスマートフォンを購入したら、フィルタリングサービスを必ず導入するとか、定期的にスマートフォンなどメディアを使う上でのルールについて子どもと考えることは大切です。
メディアを使う上でのルールですか？しかし大人の方もどのように子どもに考えさせたらよいのか難しそうですね。
はい、そのために青少年育成室では昨年7月の夏休み前に、市内の小中学校、保育園、幼稚園の5歳児の家庭に、早寝早起き朝ごはんプラスメディアの使い方チェックで啓発リーフレットを配布しました。これにはメディアの使用上のルールの例が記載されており、チェック表もついていますので、定期的に取り組みやすいと思います。
なるほど、せっかくそのようなリーフレットがあるのなら、積極的に活用すれば大人と子どもが共にメディアの使い方を考えることができ、結果的に子どもをスマートフォンやインターネットの悪影響から守ることができますね。
そうですね。やはりスマートフォンやタブレットなどのメディアの良さと危険性をしっかり理解し、上手に付き合うことが子どもだけでなく大人も心豊かな生活を送ることにつながっていくと思います。
スマートフォンやタブレットなどを使うことが当たり前になっている世の中だからこそ、私たち一人一人がメディアと上手に付き合うことをしっかりと考えていかないと、心も体も満たされた生活が送れないんだなと思いました。森井さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎月22日の午前7時30分、お昼12時54分、午後4時30分、午後6時30分にお送りしています。あなたも月に一度人権について考えてみませんか？